FMC の代表をさせていただいております榎木田信也門でございます。私から一言お断りを申し上げます。一部報道で、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、木田上優子こと本名砂取梅子容疑者、昨日危険運転致死傷罪容疑で熊本県警、東署に検挙されて、身柄を現在拘束されております。FMC ではかねてより所属スタッフに対しまして、交通ルールはもちろんのこと、すべてのコンプライアンスを遵守するよう指導してまいりましたが、このようなことになり、私としましても極めて断腸の思いでございます。今後につきましては、容疑が固まり次第、厳しい対応を取ってまいりたいと思います。というわけでございまして、すみませんでした。一度やってみたかったんでやってみたんですけど、今日木田上優子いないんですよ。なぜいないかというと、あの木田上優子がなんとですね、風邪をひきましてですね、世の中で言うじゃないですかね、なんとかは風邪をひかないとかっていうことを言いますが、なんとですね、ついに木田上優子も風邪をひく事態が訪れたですよ。大変なことです。これは天変地異の前触れかもしれません。本当に皆さん、飲料水ですとか、保存食、そういったものをね、ぜひ今のうちにご準備いただきたいと思います。南海トラフとかそういったところ気になる地域の方、特にですね、あと近くに火山があるとか、風水害、そういった大雨で土砂災害などですね、心配な地域の方、本当に気をつけていただきたいと思います。木田上優子が風邪をひきました。で、声が出ないという、熱も出ているという、笑いながら言ってはいけないんですけど、ということで、もう今回スタジオに来れないという、大変な、この間ね、日吉氏が、木田優子さんは本当に番組に出続けるその点だけはすごいですと言って褒めてくださったにもかかわらず、突然こういうことになってしまいました。ということでございまして、先ほどの、危険運転致死傷罪容疑は嘘です。可能性はありますけど嘘です。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西、新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎木田信也門と
カトラーサミと、
そしてですね、今日から、まあこれ事実上初泣きということになりますね、マイクネーム を自己紹介で発表していただきましょう。どうぞ。
先ほど決まりました、チャチャニヨーコと申します。よろしくお願いします。
チャチャニヨーコさんです。チャチャニってなんじゃにっていうふうに思うかもしれませんけど、これもやはり火山の名前でございまして、ペルーのね、火山でございまして、標高6000メートル余りというね、大変高い山であります。最近はあんまり噴火してないと思いますけど、チャチャニヨーコさんということでございます。ヨーコはひらがなですかね、今回ね。
はい、
ということでございまして。さあ、新鍋スタジオは今日はどうなってるんですかね。
キラウェイユーコです。
キラウエアヨーコです。
偽キラウエアが2人いるわけですね。
乗った方がいいのかなと思って。
ああ、そうですか。ありがとうございます。上田君がそういうノリがいいのもちょっと何かの前兆みたいで怖いですよね。何かが起きるんじゃないかという、熊本はものすごい猛暑のようですけど、まあ、日本全国そうですが、今どうですかそちらは。
暑いですよ。
外気温41度を、はい、確認しました。
41度、それは何、はい、気象台発表じゃないでしょ。
車のでしょ。コンピューターです。
はいはいはいはい。まあでも相当なもんですわね。 まあ、特にあの新鍋 FMC スタジオは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、360度ぐるり日当たりが良いスタジオで、本当にあの天守閣みたいなやつで、平屋の中にある一個でニョキッと出た中2階ですからね、だからもう常にあの天日にさらされておりまして、朝から夕方日暮れまで常に暑いというね。で、こうお日様が沈んだ後は輻射熱で暑いという、大変なことでございまして、エアコンもだってあれでしょ、エアコンフルにかけても今30度ぐらいじゃない、もう30度超えてんじゃないのスタジオの中。
いや、そんなことないでしょ。
じゃあだいぶ涼しいですよ。
あ、そう。
いや、師匠、うん、私が到着した時は、もうすでに上田くんがクーラーガンガン入れてくれてて、快適でございます。
あ、そうですか。はい。こっちもね、あの、エアコンガンガンかけてるんですけど、あの、なんかエアコンの中でずっといると、なんか聞いてんだか聞いてないんだか分かんなくなってきて、
ね。そうなりますよね。
あの、外から入ってきたお二人はどうですか？このスタジオは今、エアコンは効いてます？
はい、快適です。
快適だそうです。
イ
ェーイ。電気代使っております、ということでございまして、お便り行きましょうか。あ、その前に、ね、あの、何通か来てるんですけれど、まだちょっと、あの、まとまってないもんですから、ちょっとお便りとして紹介しないんですけれど、愛知で、あの、開催されてる愛知トリエンナーレというのがあって、揉めてるじゃないですか。ね。で、この何ですか、あの、慰安婦問題の、あの、象徴と言われる少女像が飾られていたりとか、昭和天皇をコラージュしたやつがあったりとか、なんかいかにもこう、あの、問題を呼び起こす、まあ呼び起こすためにやってるんですけどね、これはね、でこれについて、あの、榎田新右衛門はどう思うかというような意見というか、問い合わせが何通か来てまして、まあまあ、あの、私の考えだけ一応、まあ、あの、発表しておこうと思いますけど、まあ、私は、あの、表現の自由というやつは非常に、あの、尊重しなきゃいかんなと思っておりまして、で、それに対して、あの、例えば公金を支出して、することが是か非かということで言うと、私は完全に是です。で、何であっても、あの、ともかく見せて、それでどう思うかっていうのは人が勝手に決めることであって、それを公が決めちゃならんというのが表現の自由じゃないですか。これ憲法で保障されてるので、それをあの政治がねじ曲げちゃいかんという、私もその原理主義です、完全に言うと。で、その、例えば、その美術品とかなんとかつって、それが政治に対して問題がなんかこう、あの、醸し出すようなものがあったとしてもですよ。例えばこれ図書館に当てはめてみればわかるんですけど、あの、自分の政府にべったりな本もあれば、あの、反政府的なことを言ってる、本があったって僕はいいと思ってるので、で、それもやっぱり全部収蔵するのが私図書館だと思うんですよ。で、実際あの、国立国会図書館なんか行ったら何だって入れてますからね。それはあの、国立国会図書館の法律があって、入れなきゃならないということがあり、基本あの、エロ本であったって収蔵しなきゃいけないんですよ。これは。ね、で、あの、すべて日本国内で刊行される出版物はざまねく、その国会図書館に収蔵するのだという。で、これ、その、じゃあ、ね、国費を使って、まあもちろん基本あの出版社から寄付してもらうっていうのが、まあ建前になってるんですけど、それでなれば国費で買うわけですからね、国会図書館が。で、それをそのね、日本政府ぶっ潰せとか書いてある本があったら、これ気に入らないから収蔵しないよってわけいかないと。いうことを考えたら、私美術であったって、それはまあ問題を醸してもいいんじゃねえのというのが私の考え方で、それについてどう思って、それについて反対だとかっていう、その個人的に反対ですとか賛成ですというのはもう大いにやればいいというふうに私思うんですがね、でなかったら、あの、公の美術館なんか作るなっていう、あの、それぐらいの覚悟を持ってやれっていうのがね、あの、うん、まあ私の考え方なんですけど、さあいかがでしょうか。お便りいきますよ。東京都墨田区46歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
ありがとうございます。
たたた大変です。猛暑続きで亡くなる人まで出ている日本列島。まあ今ね、そのなんすか、熱中症だなんだって言っても、あのね、あれだけこう、あの、水分補給とか早めにエアコンつけてとか言ってるんですけど、未だにやっぱりこうどうしても亡くなる方出てくるので、本当気をつけていただきたいんですけど、なんと飛行機も飛べなくなる事態が発生しました。FMC 九州の皆さんも利用されるということで、世界的に有名になった天草エアラインの一機しかない虎の子の ATR42-600 型機の燃料タンクが異常高温というね、そういう表示が出てしまったと。 大慌てで消防車を出動させて放水したものの、すぐに温度は下がらず、結果6便が欠航となってしまいました。まだまだ暑さは続きそうです。思いもよらぬところで大慌ての対策が必要となる場合がありそうです、ということでいただきました。まあ熊本は暑いですからね。
暑いですね。
ちゅうてね、大阪だってね、負けずに暑いですよ。もう最高気温で言うと大して変わんないぐらいで、下手するとね、湿度で言うとこっちの方が高いかもしれない。私、これ、収録してるの土曜日ですけど、昨日の、金曜日の夕方、軽い熱中症になりましたからね。ね、なんか阪急梅田駅の横の茶屋町のところを、夕方、ちょっと用事があって歩いてたんですけど、で、そこを歩いてたら、なんか急になんかこう、めまいみたいな感じで、ちょっとグラグラってきて、で、なんかドキドキし始めて、よく考えてみると、なんかこう、唇が乾いてるわ、なんかこう、背筋がゾクゾクするわ、で、暑いんだけど、あ、これね、完全に熱中症じゃんと思って、それで、ちょっとお店に入って、まあ、冷たいものを頼んで、それをちびりちびりやりながら1時間ちょい、まあ、暇つぶしてて、たらちょっと治りましたけど、でまた歩いて会社に戻って、なんだ、机のところです、自分のデスクに座ったらまたドキドキし始めて、あ、これはダメだ、帰ろうと思って帰りましたけどね。
まあ、正解ですよ。
まあ、そういうなんかね、ちょっとしたことですよ。だからね、温度差とかもあるみたい。だから冷房の中にずっといる人が、なんかの用事で外に出ると、わずか十数分でおかしくなることだってあるという、やっぱね、気をつけた方がいいなと思いますけれど、姉さんとかどうですか、熱中症。だって、
なんか、
だってなんか、熱い仕事してるでしょ、なんか、燃える仕事。
そうです、そうです。燃えてますね、燃えたげ、
ええ。だって、あれはエアコンだと必要でしょ。
そうです、そうです。もう長い時間しないです。はい、そこ20分ぐらいしたらもうちょっと休憩して水分取って汗を拭いて、でまた取り付け作業手伝ってっていう作業なので、1台取り付けるのに2時間ぐらいか、2時間半ぐらいかかるん
ですよ。かけすぎですけどね。それ、
まあ、私が取り付けるのではなくて、私はあくまでも助手なので、じいちゃん社長がつけるわけですよ。
横でこう真空引きとかするわけでしょ。
あ、私は真空引きはしません。
もう真空引きとかね、専門用語ですけどね。
いや、もう本当に、ただエアコンの修理がいっぱい詰まってるんですけど、修理だけはもう他の業者に回しています。
今北海道が大変なんだそうですね。
ああ、そうですって。
北海道もほら、ものすごい気温で30何度いっちゃって、で普段はその30何度なることがめったにないじゃないですか。
ないですよね。
なので、まあそのエアコンとか持ってなくても普通っていう、ね、はい、でところがその急な暑さで、その冷房器具をもともと持ってないと、なんかね、昨日ね、電車の中でもね、喋ってる人がいて、私ちょっと聞き耳を立ててしまったんですけど、なんかね、北海道から転勤してきた人らしいんですよね。で、その人が、いや、去年なんかはね、もう、例えば朝方とか真夏でもね、結構寒いぐらいを開けてるととかって、でもね、なんか今ね、電話が来ていろいろ話したけどね、もうともかく耐えられないとかって言ってたよ、とかって言って。で、慌てて、その、何、扇風機とかそういうのをこう、量販店に買いに行ったら、もう一台も売ってないっていうね。
なるほど。
もう何もないという、もともとほら、そんなに売れないから在庫も抱えてなかったわけでしょ。今だから大慌てで多分北海道に向けて山田電機とか多分輸送してると思う。
やってるんでしょうね。
その頃には涼しくなったりするんですけどね。まあともかくね、大変ですよ。
はい、まあ、本当気をつけください。
このね、天草空港もこれあれですよ、今パイロットが足らなくなっちゃって、病気で、でダイヤを減らしてるんですよね、便をね。それで天草空港で3時間駐機止まってる状態になるようになっちゃったんですよ、中抜きになっちゃって。で、天草空港はその、まあ、光がなくて、その格納庫もなくて、で、その、もう、要するに、天日にさらしてるわけですよ。
なるほど。
で、もんだから、その、燃料が熱くなっちゃって、で、慌てて、外からこう、水かけても、やっぱね、間に合わなかったってことらしいんですけど、だから、もう、四六時中水かけてないとダメかもしれない。出なかったら、なんか、それこそ、大きななんかね、テントみたいなのを用意しないとダメかもしれないですけど、延滞号を作んなきゃダメですよ、延滞号を。
延滞号、
延滞号ってかまぼこみたいなやつで飛行機をね、あの格納するでっかいかまぼこですよ、うん、はい、うん、あの昔のあのなんか第二次大戦中の基地だとかに結構あったやつで、うん、あの熊本でいうとあの今 あれです、あの県立大学だとか、インキュベーションだとかがある元の免許センターがあるじゃないですか、うん、あのあたりのところに延滞号の跡がいっぱいあったんですよ昔、つい最近まで延滞号のあのかけらが残ってたんですけど、今はなんかマンションの造成でなくなったと思いますけれど、あの各地に結構残ってますよそういうの、それ作りゃいいんですけどね、まあまあ、まあ今から間に合わないと思いますけど、
そうですよね、
まあちょっとね、天草エアーは一機しかないからね、飛行機が
ね
え、一機で馬車馬のごとく飛んでますからね。天草福岡、福岡熊本、福岡天草で今度は天草熊本、熊本大阪とか、要するにもう飛びまくってるので、
やるね、
いややるねじゃないんですよ、ちょっともう一機ぐらいあのないと、でもパイロットも足らないというね、
大変です。師匠、はい、パイロット行ったらいいじゃないですか。
いやいやですよ、なんでそんな急にわけわからんこといいんですかね。さ今さら俺はまだ10代とか20代ならチャレンジしてますよ。あのしかもライセンス今持ってるなら話別ですけど、私あれですよ、練習したことがある。
そう、
ライセンス持ってません。あの練習許可証ってやつを取って、単発機で練習をしてた時期があるというだけで、飛ばせますよもちろん、単発機喜んで、いつでも飛ばせますけど、まあちょっと一度でっかいのも飛ばしてみたいですけどね。
副操縦士はダメなんですか。
いやダメですよ、ダメですよ、副操縦士は仮面ってことじゃないですからね。なんすか、パイロットが、機長が指導員で、はい、副操縦士が生徒ってことじゃないですからね。機長がブレーキ踏んだりしませんからね。
天草エアラインだったら大丈夫かなと思っちゃった。
いや、多分ね、飛ばすのは飛ばせると思いますよ。
うん、
飛ばせると思います。ただ、いろんな細かいところはよくわかんないです。エンジンがまず違うんで、
はい、
ね、ターボプロップっていうエンジンですから、
ターボプロップ
ですから、基本ジェットエンジンですから、燃料もジェット燃料使ってますから、で、そのジェット その回転軸をそのプロペラに回してるのがターボプロップというやつで、で後ろの排ガスはジェットの、力にもなるんですよ。そんな話しなくてもいいですよね。というね、飛行機ね、
いやね、事故にならなくてよかったですよね。
まあ、事故にならないためにいろんなセンサーがついてるわけで、それきちんとやってくださったということ、まあ、もちろんそのこの時期移動するので予約してた人にとっては大迷惑だったと思いますけどね。
そうですよね、
はい、まあまあ、気をつけていただきたいと思いますけれど、ともかくこの暑いのはね、どうしようもないですからね。まあ今もそうですけど、そのシベリアから来てる高気圧と太平洋の高気圧っていう布団が2枚かかってる状態ですから、だからダブルドライヤーですよ。上から熱風をこう吹き下ろしてるわけです、下降気流ですよね。そこにその、太陽の熱もそのじりじりと来るわけで、これはしばらくは大変ですよね。本当はでもね、今ラニーニャ現象でということで、日本は本当は冷夏になる予定だったんですけど、なぜか大外れに外れてます。
なんか台風来てますよね、
はい、台風は発生してますね、発生してますけど、どうでしょうか、太平洋の、はい、太平洋高気圧のへりをこう行くはずなので、四国とかのあたりに来るかもしれ、まあ、分かんないですけど来る可能性ありますね、気をつけていただきたいと思いますけど、続いては、アメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました、650歳ドラフター、ラジオネーム、もうステーキは食べ飽きた。あ、姉さん早いですよ、フライング。もうステーキは食べ飽きた。
ありがとうございます。
久しぶりに投稿します。暑くなりましたが、皆さん、お元気ですか、お元気ではないです。熱中症です。ところで、直径130メートルの小惑星 2019OK が、7月27日地球から7万2000キロメートル離れたところを通過したのを知っていましたか、という、 じゃあ直径はね、これまあちょっと諸説ありまして、75メートルから130メートル、距離に関しては7万3000キロというふうに最近言われています。この距離は地球から月までの距離の5分の1以下だそうで、これ天文学的にはニアミスだそうです。おまけにこの小惑星が地球にかなり接近するまで誰も気づいていなかったというのは驚きです。地球を絶滅させたと言われるメキシコに落ちた隕石ほどではないにしても、もし地球に落ちていたら、それも都市部だったら、どれだけの被害が出ていたでしょうか。科学者たちはこうした小惑星をシティキラーね、都市殺しシティキラーと呼んでいるそうですが、日本は梅雨が明け半端ではない暑さだそうで、熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいということをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、まあ、あの7万2000キロ、もしくは7万3000キロと言われておりますが、これぐらい離れているということで、まあ、あの、うん、天文学的には本当誤差みたいなもんで、あの、中程、まあ、こんだけ離れてりゃ、まあまあ当たらんですよ、普通は。角度の問題もあるんですけどね。で、これが、まあ、もし当たったら大変ですわね。まあ、あの、規模的に言うと、今から百何十年前ぐらいに起きた、100年ぐらい前だっけな、シベリアで起きたツングースカ大爆発というのがありまして、これは隕石がこう落ちてきましたね。 で地面にぶつかる手前でこう何発かに分かれてこう破裂したんですよ、これが。でその破裂したその爆発力によって、その下が、まあ、森林地帯だったんですけど、その林がもう見事になぎ倒されて、でこれが炎上したという、ことになってまして、でこれは世界中でそれの地震波が記録されておりまして、日本でもそうですし、大変なことがシベリアで起きたようだっていうことはみんななんとなく分かってたんですけど、ちょうどその頃は、まあ、ロシアの革命だとかそういったのが起きてた時期で、しかもほとんど人が住んでない場所だったので、うんうん、何が起きたかその時には分かってなかったんですけど、随分後になって研究者たちが入って、どうやらこれは隕石がこう降ってきて、まあ、空中で何発か爆発したと。なのでこう斜めにこう落ちてきながら爆発したので、その爆発力が地面にこうなんか蝶々が羽をこう広げるように何枚かこう、なんですかね、その広がってるっていうのは、これまあ、バタフライ的なものっていうのは、なんとかバタフライって言ったりするんですけど、まあそういうで、ここはそのなんですか、その隕石が爆発して、隕石自体はもうなんか粉々になっちゃってどこにあるか分かんないですけど、後になってだいぶ分かってきたんですけど、そこのいろんな、その例えば放射線だとかも出てて、どうやらそこにいるその植物だとか昆虫だとかに、遺伝子にちょっとこう今影響が出て新種が現れたりとかっていう、だからなんか生命の進化っていうやつは、ひょっとすると隕石とかがこう落ちてくることによって発生した、例えばその放射線だとかによって遺伝子が傷つけられて、また違う種が出てくるなんてこともあったのかもしれないなんて話が出てきておりまして、まあそこら辺でこうロマンあふれる話にはなるんですけど、やばい話には変わりないという。で今お便りの中にもメキシコに落ちた隕石というのがありまして、これは地球に落っこちた隕石の中では、まあ、三大隕石というやつがありまして、これのナンバー3ですね。銅メダルがこのメキシコのやつで、金メダルは、南アフリカに落ちたやつで、銀メダルはカナダだったと思いますけど、規模でいうと、そのメキシコのやつが広島型原爆の10億個分、ぐらいですか。
10億個分
です。
想像つかない。
で、これによって、これの爆発によって、当時繁栄していた爬虫類、要するに恐竜です。これがほぼ絶滅したという。で、一番でかいと言われている、その南アフリカで落っこちた金メダルの隕石は、58億個分かな、広島型原爆の58億個分の破壊力を持っておりまして、でこれは、隕石が地べたの、何百メーターぐらいまで、ね、めり込んでるんですよ。 で、これ映像で見たことがあるかもしれませんけども、昔 NHK スペシャルで、そういう隕石が地球にぶつかったら何が起きるかっていうのを CG で再現したやつがあって、それに いろんな音楽をつけてアップしてるバカがいまして、ドリフの8時台全員集合のボン回しをつけてるやつが一番秀逸なんですけど、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんってやつを出てるんですけど、それで隕石が落ちてくるわけですよ。ね、巨大な隕石が。で、落ちてこうめり込んでいくわけですよ。まるで元祖天才バカボンのオープニングみたいな感じなんですよ。で、本当にめり込んでいくと、これ何が起きるかというと、地殻津波というのが起きてですね、地面の表面の地殻っていうより、まあ、薄皮まんじゅうでいうと薄皮に当たるわけですよ。地べたですよ。地べたが全てめくり上がって、地べたが津波になっていくっていう。ことになります。で、その中からマントルが、マグマじゃないですよ、マントルが飛び出してくるので、で、大体、20時間も経たないぐらいで、地球がほぼぐるり全部、すべて、まあ、1000度近くの灼熱地獄になってですね、生命はほぼ、存在できないというですね。でも、そんな中でも、実は生命は存在してきたという、のが非常に素晴らしいわけですけども、まあ、我々は多分生きていられないわけでありまして、
何が生きてたんだろう。ダンゴムシ。
ですね、考えられるのは、いろんな、ね、洞窟の中のすっごい、もう本当にラッキーだった、なんかこう、そういう熱が伝わってこないような場所で、バクテリアだとか、そういうような状態で生きてたやつが一部いたんではないかとか、いろいろこう言われておりますね。
水中生物もやっぱり、
水中っていうか、もう海なくなっちゃうんですよ。海は全てなく、全部一瞬で蒸発しちゃうんで、で、水蒸気になっちゃうんです。で、数百年水蒸気のままで、しばらく経って冷えてくると、今度数百年雨が続くんですよ。雨が数百年続くってすごいですけどね。それで海がまた出てくるという、もう規模が全然違うんで、我々の想像を超えたことがこう地球規模で起きるという、まあそうそうそう、それもいろんな伝説に引っ掛けてるんですよ、ノアの、というね、どうですか。まあ、でも姉さんあたりはあれですよね、そういう状態でも生きていけそうですよね。
そうそうそう、私はな、はい、かなり、
石になった状態でこうギッと固まっていて、でこう何億年後かにパカンと割れてまた出てくるという、
いや、
孫悟空かっていうね。
大変よかった、孫悟空だった。
失礼しました。、はい、ということでございまして、まあね、ちゃんとでも隕石を見つけるとラッキーですよ。皆さん本当探してください。隕石1個拾ったら、それで下手すると一生食っていけますから。
本当ですか。
はい、1個だいたい物にもよりますけど、数千万とか数億ですよ、隕石って。
でも隕石って大きいですよね、はい、結構。
いやいや、
手のひら台ぐらい。
手のひら台でだいたい数千万します。
ほう。
もう例えば普通の、例えば指に輝くダイヤのようなサイズであっても、もう十分に数百万、はい、しますよ。
隕石
その
石ですよね。
石です、はい。
見分けがつかないですよね。
ああ、これやっぱりその専門的な目で見ないとなかなかね。そう、知識がないと。そう、だから、まあそういう知識を持った上で、
磁石とか持ってても、
それは陰鉄はそれで、鉄が含まれていればそれでひっつく可能性がありますけど、ただ鉄っていうのは地球上に嘘みたいにあるので、これ隕石か、ただの鉄鉱石かどうかっていうのを判別するのは専門的な目が必要になってきますけどね。
だから、なるほど。
出してるんですかね、隕石。
いや、そういうのもありますし、はい、そうでないのもあるし、表面がこう焼けっこ出て、泡立った状況であるとか、いろいろ、それをまた火山の石との違いとかが分かるかどうかっていう部分ですよね。で、だからシベリアとか、ああいったとこ行くと、ゴビ砂漠だとかで化石を探しながら、ついでに隕石探してる人がいて、で、 もうかれこれ 3,4 個見つけたもんだよ、もう一生食っていけるよこれでとかってこうニヤッと笑う親父とかっていたりするんですよ、かと思えば1個見つけてずっとそのねビギナーズラックでうまくいったのをずっともう次も探そうと思って一生あの棒に振るような人もいるそういうことですね。本当に気をつけていただきたいと思いますけど、一旦 CM に行きましてこの後もお便りをご紹介してまいります。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。